今日恵みをいただく御言葉は黙示録の3章22節です。黙示録3章22節。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、私たちは今朝もあなたから聞きたいと願ってここに集っております。かつてイエス様の弟子たちが分からなかった時にイエス様のもとに来て、そして聞いて尋ねたように、私たちも主よ、この誰もまだ起きていないような朝早くから起きてあなたに聞こうと御前に集っております。どうかイエス様、あなたが一人一人にお語りください。聞こうとする耳を豊かに祝福してください。またこの語るしもべの唇を清め祝福し、語る言葉とそれを聞く耳、そしてそれを守り行おうとする一人一人に、あなたが幸いであると言われた通りに幸いで豊かに満たしてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、これですね、黙示録では合計実は8回も、出てくる重要なキーワードです。この黙示録の2章と3章の中からもう7つ出てきます。黙示録2章3章は、ね、アジアにある7つの教会に、ね、書き送れ、ということで、まあ2章からエペソとかスミルナとか合計7つの教会が出てくるんですけども、でもそれぞれの教会に対するその短いその主の予言の言葉、その最後に耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい、2章7節にもあります。2章の11節にもありますし、17節にもあります。おのおののその教会に対しての、その言葉の最後に耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。でこれですね、福音書の方でもイエス様が頻繁に使っております、ね、例え話をした後とか、それからその解釈をした後に、ね、耳のある者は聞きなさい言われます。でちなみにイエス様が福音書の方で耳のある者は聞きなさい、そう言われたところ、複数形の耳なんですね、まあ、英語の聖書ではイヤーズ、普通人は耳が2つついておりますね、イヤーズなんですけども、でも面白いことに黙示録の方では、ね、アンイヤーって書いてあるんですね、一つの耳、ね、面白いですね、これがどういうことか、ちょっとこれはですね、まあ朝の準備の期間では主から与えられてなかったので、まあ、それは、もし皆さんが与えられたら、教えていただきたいんですけども、この耳があるものは御霊が、ね、御霊 The Spirit、 あの霊、ね、かの霊が、諸教会に言われることを聞きなさい。ですから耳のあるもの、皆さん耳がついておりますね、ということは耳がついている人全般全体に対して、ね、要するにもうみんなですね、人間であるならばみんなに語っていることがこの言葉です。耳のあるもの、ね、要するに皆さん一人一人耳、それは聞く器官ですね。ですから御霊が言われること、御霊が諸教会に対して、ね、エクレシアたち、召し出された者たちに言われることを聞きなさい。エクレシアたちというのは召し出された者たちです。神様から呼び出された人たちですね。その神様から呼び出された人たちに対して聖霊様が言われることを聞きなさい。 ですから、ね、耳がついてる人の中で、ね、それを、ね、もう心して聞こう聞こうとしてそれを探し求めて、ね、叩いて、そしてそれを知りたい、ね、イエス様が言われたこと、もしわからない、理解できないのであるならば、もうそれをイエス様のところに行って、ね、これはどういうことですか、ね、そのようにしてイエス様のところに行って、あるいはイエス様が見つからなければ探して、ね、イエス様がなかなか、ね、開かれなければそれを叩いてでも、ね、イエス様に求める人に対してはイエス様は明かしてくださいます、ね、冒頭でお読みしましたのはもう、皆さんもよく、開いたことがあると思います。あのエレミア書の29章のところで、ね、29章の、まあ、非常に有名な聖句は、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ、ね、でもこの次の聖句なんですね、12節、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう、私はあなた方に見つけられる、主の見つけ、アメン、ね、主が本当に私を見つけなさい見つけなさい、言っておられるようです、ね、かくれんぼという遊び、それは、ね、隠れて見つからないようにする遊びですけども、でも主が隠されている、でも主は、ね、見つけてほしい見つけてほしいと願っておられます。そのためにはあなた方は私を呼び求めて歩きなさい、主はここで言ってます。あなた方は私を呼び求めて歩きなさい、ね、呼ばなければいけないんです。どこにいますか、ね、イエス様あなたが現れてください、ね、イエス様を見つけ出させてください、ね、そのように皆さんは呼び求めて歩くべきです、ね、足を使って口を使ってですね、そして私に祈るなら私はあなた方に聞こう。皆さんは主に祈っているでしょうか、また御言葉を宣言しているでしょうか、口を持って、ね、口は、ね、呼ぶ、また、ね、求める、イエスさんに言葉をかけることにこの口を使って、そして、ね、皆さんが心を尽くして主を探し求めるなら、ね、主は皆さんによって見つけられるんです。皆さんの、ね、耳も、ね、本当に主を慕い求めて、そして聞こうと耳を主に対して開くなら主は見つけ出されます。箴言の2章も、我が子よ、もしあなたが私の言葉を、私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、ね、御言葉を皆さんのうちに蓄えて、そしてあなたの耳を知恵に傾け、ね、耳を傾ける知恵に対して、ね、そしてあなたの心を英知に向けるなら、ね、これもう傾けるとか向けるとか、出てきますね。主に対して道備えを整えるんです、ね、主が、来ようとしておられるならばもう両手を広げて迎え入れ体制を整える。主が御言葉を語ろうとするならば耳を傾けて迎え入れ体制を整える、これが必要です。それをするなら隠された、ね、もしあなたが悟りを呼び求め英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、ね、隠された宝を探り出すかのようにもう本当に求めて探して叩いて、この心意気が必要であることが箴言2章に書いてありますね。そうするならばその時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。アメン、ね、皆さんがその時求めるならば神の知識を見出します。知恵が与えられます。 また主が御口を通して、ね、主の御口から知識と英知が、ね、与えられるんです。そして何よりも真っ先に、ね、与えられるのは、ね、その時、ね、後節にその時あなたは主を恐れることを悟り、ね、これが真っ先に与えられます。主への恐れ、これが皆さん重要です。主に対する恐れがない人は平気で罪を犯します、ね、罪を犯して自分が打ち叩かれない、ね、そのことをいいことにして、ね、恐れなき人はどんどんどんどん、罪を犯して平気で同じ間違いをして平気で、ね、神の子たちを、虐げたり、そういう恐れなきこと、主を恐れることない人は、ね、そういうことをしても、へっちゃらなんですね。主を恐れる人はそういうことが怖くてできないんです。ですからまずこのように御言葉を主体求める、御言葉を蓄える、銀のように、ね、これを本当に意欲的に探し出すならば真っ先に主への恐れが与えられる。そうして神の知恵が、ね、与えられるんです。神様の言葉、ね、知識と英知がますます豊かに与えられるんです。だから求めること、自分から、ね、そういう受け入れ体制を整えること、これがまず大事なんですね。バプテスマのヨハネは荒野で叫びました、ね、主の道を用意しなさい、ね、道備えをしなさい、悔い改めなさい、そして主の道を整えなさい。主が皆さんに通られて皆さんの中に入ってこられるための道備えは皆さん自身がするのです。どういうふうにしてか、ね、これ悔い改めによってです、ね、悔い改め、それまで自分が、ね、神様抜きで歩んできた道、あるいは、ね、神と人とを悲しませるように歩んできたその通り道をまず悔いること、ね、心に悲しみを持って、そしてもうそういうことをしたくない、神様に喜ばれるものになりたい、そういう心を、ね、感情を持って、そして改めること、ね、実際に行動が伴うんですね。もうその今まで神様から敵対していた道、それを改めて180度、ね、向きを変えて、そして神様に喜ばれる道、それを歩んでいく、ね、その悔い改めをするとき、主が通られる道が皆さんに対して整えられて、ね、この受け入れ体制が、ね、具体的に整えられていくものです。私たちはですから主に聞くこと、ね、耳を使って聞くこと、その心備えが大事です。そして皆さんに教えてくださるのは御霊なんですね。耳のあるものは御霊が諸教会エクレシアたち、ね、御霊が召し出された人たちに対して言われることを聞きなさい。ですから聖書の言葉、これは御霊抜きではこれは悟り得ないことです。聖霊の、ね、促しなければこれ聞くことが、ね、理解することはできないんですね。少し前に、第二ペテロの手紙の一章の、終わりの方を、そこから手術で 見ましたけれども、ね、そこには聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならない、なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。第二ペテロの今一章の20節と21節をお読みしました。ですから聖書の預言、この御言葉、これは人間が私的解釈を、ね、施してはならないんですね。聖書の預言は聖霊に動かされた人たちが、ね、神様からの言葉を語ったからなんですね。啓示録の、ね、あの黙示録の方もまず神様がイエス様に語られ、そしてイエス様がヨハネに、そのことを、ね、明らかにされました、ね、昨日、黙示録の、ね、一章一節を、テピリン英語でテピリン、していた、ね、兄弟姉妹たちもいるんですけども、このイエス・キリストのその黙示、啓示は、それはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すために神様がキリストにお与えになったものです。イエス様はその御使いを使わせてこれをしもべヨハネにお告げになった。 ですから、ね、主がまずキリストに伝えられ、キリストからヨハネに伝えられた、ね、The revelation of Jesus Christ、ね、which he、gave him、ちょっと朝一部テピリンしてなかったのでなかなか思い出せないんですけども、イエス様を通して預言者を見つかりを使わされ、そしてその見つかりはヨハネに伝えられた、ね、ですから本当にカエサーの言葉をそのまま誰かにポンって伝えること、これが私たちには必要であるわけです。私たちはこのイエス・キリストのから与えられた、ね、示し、啓示、秘められていたことが明かされたならば、それを、ね、全て指摘解釈を混ぜることなくそのまま誰かに伝えること、これが、ね、最も重要なであるわけです、第2ペテロのその衣装のところ、聖書の預言は皆人の指摘解釈を施してはならない、なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたものではない、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語った、ね、聖霊に動かされた人が語るんです。ですから、ね、御霊が諸教会に言われることを、それを、ね、耳のある人は聞きなさい。耳がある人、要するに皆さん全てが聖霊が語られることを聞くべきです。この聖書の預言、ね、当時のローマとかコリントとか、そういう具体的な地名がにある教会に対して送られた書簡では、ね、あっても、でもそれはもう、ね、もう2000年前のそんな外国の誰かの人たちに宛てられた手紙として読むならば、それは皆さんにとって何の関係もないんですね。ただの歴史書にしか過ぎない。でも聖書は本当にこの2000年、ね、多くの時代の人々に愛されて、多くの人時代の人々、ね、そしていろいろな国の人々、国語の人々、彼らを、ね、励まし、慰め、立て上げ、命へと、ね、永遠の命に至る救いへと導いてきました。これ、ね、もし、本当に2000年前の、ね、ローマの限定の人々、ね、コリントの限定の人々たちにだけに、ね、語られて、それ以外に対して語られたものではない、そんな指摘解釈を施すような人にとってはもう聖書は何の力も持っていないんですね。これは聖書は、御言葉は皆さんに対して具体的に語られたものであり、そして皆さんをイエス・キリストへと導き、永遠の命へと救いへと導く力のある書です。そしてそれは時代時代の、そして多くの人々、ね、折にかなったそれぞれの人々のそれぞれの人生のあの時この時に対して御言葉は聖霊を通して皆さんに語られるんです。だから、ね、もう何千通りの解釈とかそういったことではないんです。もう皆さん一人一人がこの時間、この場所、ね、このタイミングで主が聖霊を通して語られるその声に聞くべきなんです。この御言葉、御言葉が、ね、恐れるなと、ね、言う時、皆さんの今抱えているあの恐れ、この恐れに対して、ね、恐れるな、聖霊が皆さんの心に語りかけて、そして皆さんが安心を得るとき、まさに聖霊が語ったということです。光が差したということです。御言葉は皆さんに光を与えるものです。聖霊を通して、ね、書いてありますね、この第二ペテロの一章の、19節に。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています、ね、この聖書ですね、予言の御言葉、私たちはこれを持っています。確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。アメン、ね、夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまで、御言葉ですから皆さんの中を、ね、明けの明星のように、あるいは夜明けの光のように皆さんに差し込んで光を与えて、皆さんを照らし出して、暗かった闇っていた心が明るくなるものです。その、ね、御言葉を読んでもまだ暗いままでやる、そういう時はありますけれども、そのような時は、ね、明けの明星が昇るまで 暗いところを照らす灯火として、それに目を留めていると良いのです。ここに進められておりますね。御言葉を読んだけれどもまだ心が暗いままであるならば、それに目を留め続けているべきです。で、目移りしてはならないんですね。心が暗い、御言葉を読んでみよう、でもまだ暗い、じゃあ別の、ね、何か世の享楽に頼もう、ね、そういうことではないんです。御言葉に目を留め続けているならば、もうバーッと夜が明けると明るくなりますね。それまで全く読めなかった、ね、ちょっと30分前までは新聞の文字すら読めなかったような読みだったのに、もう今は明確に見えるようになる。それと同じように御言葉に目を留めているならば、皆さんの心もやがて夜明けが明けて、ね、もう何もかもが明るくなるように明るくなるんです。御言葉は皆さんを照らします。そしてそれまで目を留めているといいんです。聖書の預言は、ね、御霊が、聖霊様が皆さんに、ね、解き明かしをしてくださるものです。そしてその解き明かしは、ね、もうこの解き明かし、ね、これ以外は異端な、ね、そんな偏屈なものではありません。聖霊さん自由に皆さん一人一人に働かれて、そして皆さんを折にかなった助け、折にかなった慰め、折にかなった癒し、そこへと導いてくださいます。聖霊さんのその自由な働きを人間が制限してはなりません。いや、この御言葉はこういう解釈だ、ね、それ以外はあなたがいたんですよ、ね、そういうふうにな声に惑わされてはなりません。聖霊様が皆さんに促されるままに、ね、聖霊が教えるままに、皆さん一人一人のその状況、折にかなった時こと、ね、それに対して聖霊さんが教えてくださることをそのまま受け止めればいいんです。じゃあ、ね、聖霊どういう時に語るのか、ね、これ悪霊の声じゃないのか、ね、そういう判断、そういうその、ね、切り分け、どうやってつけるか、それもまた聖書に書いてあるんですね。聖霊、ね、自分が一体この与えられているこの声は聖霊からのものか、イエス様からのものか、それとも暗闇からのものか、その切り分けは、それは聖霊はイエス・キリストを証しする霊だということを、ここを、ね、この判断基準に立ってください。皆さんの、ね、心の内に語りかけるその声、ね、皆さんの心に、ね、もし今、この礼拝堂を出てもうすぐに、ね、この教会を足で蹴りなさい、ね、そんなことを果たして聖霊様は語られるでしょうか。それがイエス・キリストの品性でしょうか。これ違いますね。聖霊は聖なる霊です。聖なる霊というその聖という趣にふさわしいことを聖霊様はしてくださるものであり、そして聖霊はイエス・キリストを表現し証しし、イエス・キリストを栄光化する霊である、ね、そのことがヨハネの手紙にも書いてありますし、ヨハネの福音書の方にも書いてあります。またヨハネの黙示録の方にも、ね、ヨハネが御使いからね、素晴らしい言葉が与えられて、でそれでその御使いたにひれ伏そうとした時、その御使いが、ね、19章の 10節ですね、ヨハネが、ね、御使いを拝もうとした時、御使いは言うんですね、いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい、イエスの証は予言の霊です、ね、言っておりますね。あの大使徒ヨハネでさえも、ね、ひれ伏そうとしたその御使い、ね、その御使いさえも言うんです、いけません、ね、私はあなたと同じ、ね、しもべ仲間です、イエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちや、ね、またあなたの姉妹たち、それと同じしもべです。むしろ神様を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です、ね。彼は言ってますね。予言、それはイエスの証だと書いてあります。予言の霊はイエスの証です。ですから、ね、予言の霊、また聖霊、それはイエス・キリストを証しするものです。 イエス様を明かししない、イエス様の品性に似つかわしくないこと、それは、ね、違うところから来るものです。だから、ね、皆さんこの聖書の言葉を読んで、そして、ね、それが本当にイエスキリストの品性、イエスキリストの平安、ね、イエスキリストはもう皆さんの心を照らし出します、ね、ですから聖書の、ね、ある部分をかいつまんで、ね、あのヨセフがエジプトの、ね、女と、ね、結婚した、でそして2人の子供を産んだ、ね、あ、じゃあ私2人の子供を産むことが、私に課せられた使命だ、ね、そんな、心の中にですね不安とかまた確信がないような場合、ね、イエス様は確信を与えるものです。イエス様はまた心の中を闇ていた心を明るみにするものです、ね、そんな不安あるいはまだ闇ってるところ、ね、それを、持ったまま皆さん行動したり先走ったりしてはなりません、ね、悪魔サタンは、御言葉を使ってでも、ね、皆さんを先走った行動を起こさせて、あ、そうだ、私は、ね、あのものと戦わなくてはならないんだって言って戦ってはならない相手と戦って余計な分裂を促したり、ね、そういう御霊の身に結ばないようなこと、それに関わってはなりません。御霊の身は、ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、ね、これらを、ね、覆すような身、これにそそのかされたりしてはなりません。ですから皆さん、ね、聖霊のその9つの身という、ね、その、まあ、それもまた指標になりますね。そして聖霊のそのご性質はイエス・キリストを証しするもの、イエス・キリストのご性質に沿ったものである。このことも皆さんは覚えておかなくてはなりません。予言の言葉、これはイエス・キリストにあって照らし出すものです。ですから、ね、耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、ね、皆さんがですから今この御言葉これに向き合うとき、御霊にあって導かれるまま、ね、皆さんの今抱えているあの問題、この問題に関して、ね、あ、これが本当に今与えられた御言葉、ね、これに従って、そしてこの暗闇の時代、そして暗闇のもし今闇が心の内にあるのならば、この御言葉という灯火をしっかりと握りしめて、これに目を留めて歩んで、そしてその皆さんの闇がすべて光へと変えられて、そのようにして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。アレルヤ。愛する様、私たちもあなたの御霊にあって歩ませてください。
アーメン。
あなたの御言葉は私たちの足の灯火です。
アーメン。
私の道の光です。
アーメン。
その光に従って歩み、そして闇ってる中でもあなたの光、それを目指して進み、そしてやがては夜明けが起こって、そして全ての闇のところが圧倒的な光で塗りつぶされ、全ての闇は足の下に敷かれ、そして消えてなくなり、ただキリストの光が私たちの心を照らし出してくださいますように。私たちはあなたを求めます。あなたを探します。閉じられているならば叩いて、あなたへと開かれた道を歩んでいきたいです。エセをどうかそのように求める一人一人にあなたが現れてください。明けの明星が昇り、夜明けの光のように一人一人を照らし出してくださいますように。どうか御霊に導かれて、そしてイエス・キリストの性質をますます身につけていく私たち一同でありますように、主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。耳のあるものは聖霊が諸教会に語る声を聞けと、今日もあなたは私たちにこの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が何よりあなたの御言葉に耳を傾けて、主の仰せられた言葉に私たちの思いと心を向けることができますように、そしてイエス・キリストにあって使わされた聖霊に聞くことができますように、私たちこの耳をあなたに向ける 主の思いをあなたが与えてください。そしてこの耳を通してあなたの聖なる御言葉に預かり、その御言葉の恩恵に預かることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。一人一人が聖霊が語られる諸教会とされて、聖霊の言わんとしているそのすべての言葉にしっかりと預かり、この時代に歩むべきその道しるべを語られた御言葉によってしっかり得ることができますように、私たちを助けてくださることを感謝いたします。聖霊が語る声、それは私たち自身がどのように歩むべきかを教えてくださいます。聖霊が語る声、それは私たち自身の信仰のスタンスを、これが道、これに進めと私たちに教えてくださいます。聖霊が語る声、それは私たちを十字架の身元に導いてくださり、そのかかりし主イエス・キリストを仰ぎ見て、自分が罪人であり、イエス・キリストが自分の代わりであるということを教えてくださいます。聖霊が語る声、それは御子イエス・キリストをも惜しまずに与えてくださった父、その父の愛を語ってくださいます。聖霊が私たちに来て語ってくださらないことには、私たちは天の御父のことを父と呼ぶことはできません。だから主よ、今日与えてくださったこの言葉通り、この聖霊が主教会に語るそのすべての声に余すとこなく私たち一人一人が預かることはできますように、主よ、あなたが助けてください。イエス・キリストの御名と父、子と命と栄光とによって今日も私たちを満たしてくださり、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって私たちを生かしてください。聖霊が諸教会と私たちを所し、語られたそのすべての言葉に耳を傾け、心を向け、英知を向けることができますように、私たちを祝福してください。このすべての祈りを私たち一人一人に、耳がある者は聖霊が諸教会に語る声を聞けと、この幸いに満ちた言葉を与えてくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。